スイッチ791、
時刻は1時を回りました。
はい、
熊本市内、オープニングの頃はなんだか黒い雲が覆っていたんですけども、それが取れましてね、
明るくなりましたね。
そうですね、一気になんか天気変わったなという感じがするんですけども、
あれあんなに暗かったのに、
びっくりしました。現在の気温 26.4 度、確かに降水確率 0% で正解だったようです。天草の魚屋さんからもいただいておりまして、朝は厚い雲に覆われていましたが、いい天気になりましたね。渡辺さんが心配していた雨は降りそうにないかなということで、よかったよかった、まあ、全県的にそういった状況なのかもしれませんね。
そうですね、
はい、さあ続いてはこちらのコーナー参りましょう。週刊社労士のコーナーです。この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに、従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です。
はい、
さあ今日のお客様はですね、熊本労働基準監督署から星川さんと園木さんをお迎えいたしまして、お話伺ってまいります。お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて早速なんですけども、今日ご紹介いただくテーマということで、熊本県の最低賃金、こちらについてねお話を伺っていこうということでございます。
発表されました ね、
ではまずは星川さんからお願いいたします。
皆さんこんにちは、熊本労働基準監督署から参りました星川と言います。
同じく園木と言います。
本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
素晴らしい声揃っておりました。完璧でございます。
よろしくお願いします。
もうアイドルかっていうぐらいにも揃っておりましたね。完璧でございます。
応援したくなりましたね。
そうですね、ちょっともうね、賃金を倍増してほしいなという感じなんですけどね。あ、失礼しました。
うう
不規則発言でございました。私の賃金は下がるそうです。
そうですね、はい、人気も下がります。
あ、よく言われる。
気を取り直しましょう。
そうですね、では、早速なんですけれども、星川さんにお話を伺ってまいりますが、この熊本県の最低賃金ということですね、まあ、これまでもよく耳にすることあったんですが、まあ、改めて、まあ、いろはのいいというところから、そもそも最低賃金とは一体どういうものなんでしょうか。
はい、最低賃金には2種類あり、各都道府県に定められた地域別最低賃金と、特定の産業で働く労働者の方を対象に定められた特定最低賃金があります。
はい、
本日は地域別最低賃金についてお話ししたいと思います。
はい、
最低賃金は法律で定められたこれ以上安い賃金で人を雇用してはならないという賃金のことで、守らないと使用者に罰則の規定もあります。万が一使用者と労働者が合意の上であっても、最低賃金未満で働けば法律によって無効とされます。最低賃金は時間額により各都道府県別に定められています。熊本県最低賃金は年齢、雇用形態に関係なく、熊本県で働くすべての労働者の方に適用されます。例えば高校生のアルバイト、主婦のパートタイマー、外国人労働者といった方にも適用されますので、学生だから外国人だから関係ないというものではありません。
はい、まあね、決められたその最低賃金よりも下で両方が合意してるって言っても、結局は上の圧力で合意せざるを得ないなんていうことも考えられますからね。それは当然守るべき最低ラインというのがあるわけですね。さてその最低賃金、熊本県内で働くすべての人とその使用者に関わるものということなわけですね。ところで熊本県の最低賃金というのは毎年変わるものなんでしょうか。
はい、毎年改定されています。今年の熊本県最低賃金は令和4年10月1日から発行し、時間額853円に改定されます。
はい、
熊本県最低賃金は昨年が821円でしたので、今年は昨年より32円の引き上げとなっています。
これすごいですね。
ね、1時間でってことですよね。1時間で32円アップ、ね、
だからまあそうですね、 4,5 時間働けば100円以上上がるっていうことですが、なかなかこれはね、働く側からするとそう、大きいなという感じがします。これまた随分上がったなという印象があるんですけれども、何か理由があるんでしょうか。
はい、そうですね、平成28年から20円以上の引き上げが続いています。令和2年は3円の引き上げとなりましたが、令和3年は過去最高の28円引き上げられ、今年は昨年をさらに上回る32円の引き上げですので、引き上げ率、引き上げ額とも過去最大となっています。近年は賃上げを重視する政府の意向に沿って平均 3% の高い伸びが続いていましたが、本年はさらに物価上昇なども考慮され過去最大の引き上げ額となりました。
なるほど、まあ、そこも含めてということで、まあね、ずっとデフレって言われてましたけれども、まあ、ちょっと、ね、引き上げの要因っていうのはちょっとね、残念なところはあるにはあるんですけれども、まあ、それも、加味して、上がっていっていると、確かに1000円を目指す、全国一律1000円を目指すというふうに言われてますからね、なんとかそこに向けてということで、徐々に近づいているということです。さあ、素朴な疑問ということになりますが、どうでしょう、最低賃金というのはどんなふうにして決められるものなんでしょうか。
都道府県ごとに地方最低賃金審議会が設けられ、そこでの審議によって決まります。この審議会は公益代表委員、労働者側代表委員、使用者側代表委員の3者構成で、熊本の場合は合計15名の委員の方々で構成されています。そこで各種統計資料をもとに、労働者の生計費、労働者の賃金、使用者の支払い能力を考慮し決定されることになります。今年度は7月下旬から8月上旬にかけ専門部会が5回開催され、そこでの調査審議の結果、金額が決定されています。
だからもうね、1人2人で決めてるっていうわけではなくて、こうやっていろんな人がまあその会合をすることによって決まっているというわけですね。
偏らないようにしてるんです ね、 ですね、意見がね、バランスよくっていうの、
はい。さあ、ちなみに九州の他の県の最低賃金はどうなんでしょうか。例えばやっぱりね、他の県気になります。そして全国的に見るとやっぱり一番高いのって東京なんでしょうか。
はい、そうですね、九州では福岡県が時間額900円で抜けていますが、その他の九州各県では大分が時間額854円、沖縄を含めたその他の九州各県は時間額853円で熊本県と並んでいます。今年度は熊本県を含めた全国10県が時間額853円で並んでいます。一番高いのはやはり東京都で時間額1072円です。熊本県より1時間で219円も高いことになります。
まあこれはね、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、
はい、東京は高いってね、
そう、やっぱ都市部の方が高いっていうね、なんかそういうことになってきますよね。
そうですね、
まあしかしね、熊本が853円、東京が1072円、219円差っていう、これまた随分違いますよね。なんか基準っていうのがなんかあったりするんですか。
はい、厚生労働省に設置されている中央最低賃金審議会で47都道府県を A から D までの4つのランクに分け、毎年引き上げ額の目安というものが示され、その目安額を参考に地域の実情に応じた最低賃金が決められていくことになります。
はい、
各都道府県によって地域の経済状況やそこで働く労働者の賃金、生計費が違いますので、それらを考慮し地方の最低賃金審議会で金額が決められます。目安額は全国の都道府県の最低賃金額の差が大きくなりすぎないように一応の目安として設定されているものです。ちなみに熊本は D ランクに分類され、今年度の引き上げ額の目安は30円でしたので、目安よりも引き上げ額が大きい結果となっています。
よくね、賃金その各県ごとに出ます、はい、で大体熊本は、まあ、本当に下から数えた方が、何だったらもう一番下っていうぐらいのところなんですけども ね、まあ、そういったところにはもちろんその地価の違いとかっていうのもあったりします、物価の違いっていうのもあったりするんで、一概に全国じゃあ一律に横並びっていうのがいいかっていうと、そうとも限らないというところはあるわけですよ ね、
そうですね、
はい、いやー今年はね、熊本は853円ということになりました。
すごく上がった って感じがしますけどね。
ですよね、
印象ではですね。
まあ我々の頃なんてもっと安かったですからね。
安かったですよ、600円台でしたよ ね。
そうですよね。
私がバイトをし始めた時は、一番低いところで500円台も見たことありましたし、そこを知ってるから、800円ってすごいいいところで働いてるねって言ってた時代ですから、
確かに
それがもう平均最低賃金になったっていうことですよね。
そうですね、いろんなことを考慮して作られているということになります。
はい、
さあそれではここからはですね、園木さんにお話を伺ってまいります。講師交代ということになりますが、この最低賃金というのはいつ頃からあるものなんでしょうか。
はい、結構古くて昭和34年4月に最低賃金法が制定され、翌年5月に施行されました。昭和51年から全国都道府県別の最低賃金となり、当時は日給による最低賃金でした。現在のような時間額になったのは平成14年からになります。
34年4月に最低賃金法制定。
その時はもう同じくらいだったんですかね、東京も熊本も。
そうね、でもそう51年から全国都道府県別っておっしゃってるから、そうね、そこはやっぱ統一だったんでしょうね。
近かったですね。
で、相当安かったんでしょうね、これきっとね。
そんなイメージありますよね。
さあ、はい、それを経てということになりますが、その最低賃金の目的というのは一体何なんでしょう。
はい、第一義的には一定水準を下回る低賃金を解消して労働条件の改善を図ることを目的としていますが、合わせて労働力の質的向上や企業間の公正競争を確保する機能なども期待され、国民の健全な発展に寄与することも狙いとされています。
はい、そうね、やっぱりね、
あまり差があるとね、
やる気失っちゃいますよ。
そうですよね、安いところには行きたくないっていうのになってしまいますから ね。
まあ、そういったところも含めて公正な競争をということがあるわけです。さあ、その企業の公正競争の確保という部分は、まあ、一般の方はなかなか知らない部分ですよね。
はい、労働者の賃金の不当な切り下げによって競争することを防ぐという趣旨もありますが、最低賃金は熊本県内で働く人すべてに適用される大事なことですので、働いている方だけでなく使用者の方を含め、できる限り多くの人に知ってほしいと思っています。
どうしても、ね、やっぱね、働く側からすると時給が上がったわーいってことになりますけれども、一方でね、はい、その使用者側っていうのは、むしろその分コストがかかるっていうこともありますので、大事な ね、
コロナで売り上げ上がった下がった関係なく、
ね、
最低賃金は上がったということですからね。大変なところもあるでしょうね。
ですね、でこうやってこう毎年改定されていってるっていうところもありますので、まあ、そこは敏感でないといけないというようなところありますね。
そうですね。
はい、さて先ほどの話では、まあここ数年最低賃金がまあ20円以上引き上げられているということでした。最近の人手不足、そして先ほどもね、上野さんからもありますが、まあ景気が停滞する状況では、使用者の方にとってはまあ賃上げっていうのはなかなか厳しい部分あると思いますが、例えばどうでしょう、国から助成金みたいなものってあったりするんでしょうか。
はい、最低賃金引き上げに向けた中小企業小規模事業者への支援事業としては、業務改善助成金というものがあります。業務改善助成金は事業所内で最も低い賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の中小企業小規模事業者等が対象になり、事業所内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資、例えば食品裁断機、ホスレジシステム等の導入や人材育成にかかる研修を行った場合に、助成率に応じ対象経費の一部を最大600万円まで助成するものです。さらに原材料費の高騰等により利益率が 3% ポイント以上低下した事業所を対象とした特例コースも設けられております。助成金については、熊本労働局の雇用環境均等室が担当しております。
はい、ぜひね、こちらまでお問い合わせいただければと思います。とにかく、まあ、いろんな種類のものがあるということですね。いわゆる何でしょうね、 正直者がバカを見るものではなくって、ちゃんとやっぱりそういう対策を施したところには助成金も用意してあるよというようなところ、ぜひ、使用者側の皆さん、ね、こういったところの情報も、ね、含めて、ね、しっかりと受け取っていただければと思います、
ヘルプを出していいということですよ ね、自分たちだけが頑張らないとって思わなくていい。
それで潰れてしまったらね、本当みんな路頭に迷ってしまいますからね。では最後に熊本労働局賃金室雇用環境均等室の電話番号などを教えてもらえますか。
はい、熊本労働局は熊本市西区春日2丁目 10-1 熊本地方合同庁舎 A 棟9階になります。賃金室の電話番号は096-355-3202、096-355-3202。雇用環境均等室は096-352-3865、096-352-3865です。また熊本労働局ホームページにも最低賃金や業務改善助成金に関する情報等を掲載していますのでご確認ください。
はい、はい、熊本労働局、ね、熊本駅の先の方ですね、日本木のところにありますけれども、ぜひこちら、ね、お問い合わせいただければと思います。ホームページにもあるということですのでね、改めてご確認いただければと思います。
はい、
いやというわけで、まあ本当にね、32円のアップということで、
はい、853円、まあ、10月1日からスタートしている、ね、ということですね。
はい、ぜひしっかりとね、これを踏まえた上で働く側もそして使う側もね、しっかりとチェックしていただきたいと思います。そして気持ちいい職場環境にしていただきたいと思います。
そうですね、
はい、というわけで今日はですね、熊本労働基準監督署から星川さんと園木さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、週刊社労士のコーナー、この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート。健全な労使関係を築き、より良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心安全安定繁栄をサポートする熊本県社会保険労務士会。
調べてみたい。
さあお送りしましたのはあいみょんで、これ数字で3636って書いてあるんですね。はい、はい、という、363、これサムサムっていうわけじゃないですよね、これね。
サム、ね
はい、お送りいたしました、
はい、
さあ続いては、あ、天気に、いい天気とともにね、あ、大南さん、どうも大南さん、よろしくお願いします。
いや大輔君、もうほんとちょっと先週びっくりしたよ、本当。
あ、じゃあ、早速ね、席交代したいと思いますんで、じゃあ美咲さん、あとよろしくお願いします。
いやです、
よいしょ。いや、というわけでやってまいりました、
はい、
では時刻は1時22分です参りましょう。そうです、いい飲み物、あ、届いてますか。
あ、すいません、あいみょん3636で合ってます。
いや、ちょっと何のことだか分かんなかったです
けど、3636です。3636、知ってるでしょ、知ってるでしょ。
え、
その前の話知ってるでしょ。
いや、何のことだか。
あいみょんね、タイトルでした
あ、そうですか、
どうもどうも。
いやいや、大輔くんがそれ言ってたんだから分かんないですよ、それね。
分かるでしょうよ。
分かんないです、なんで分かるんですか、
ね、
なんで分かると思ったんですか。
すぐいたからそこ
に、ね、うん、いや、ということでございまして、そうです、10月になりましてね、
はい、
あ、そうそう、今日ね、僕また熊本空港から来たんですけど、いや、びっくりした、こんなに寒いなんて、東京地方、
う
ん、向こうはね、20度ぐらいしかないんですよ。恋をした、
え、それ本当の話ですか。
本当の話です。
20度
なんか今日オープニングで森ユーミンさんからなんかメールが来たっていう話なんですけど、
はいはい、
最高気温観測したのが夜中、
はい、
午前0時過ぎなんですよ。で、そんな中どんどんどんどん気温が低下していって、12時ぐらいでね、もう20度切ってるんですよ。だからもう長袖しかないっていう、本当だから恋しないとね、暑くて、あ、いや、寒くてしょうがないっていうあ、
恋してもしなくてもね、
え、
うん、寒いですよ、あなた。
いや、なんでわかるんですか、
うん、
美咲さん、なんでわかるんですか
そうなんだ、
そうなんです。
熊本はいい天気になって、
熊本びっくりしました。もう本当ね、こっちに近づくにつれて、うん、どんどんどんどん雲が切れてきて、青空がね、ちょうどこう日差しでバーっと、阿蘇山も今日綺麗に映ってたんですよね。
うん、でもだいぶ熊本も、うん、なんか七分袖とか長袖とかの方増えてきましたよね、はい
はい、でも美咲さん半袖ですよね。半袖どころかもう肩ちょっと見えるか見えないかぐらいですよね
そう、私なんか最近暑くって、まだ半袖でいけるんですよ、でもまだこのスタッフとかも半袖多かったり ね、大輔さん、あ、ごめんなさい、大南さんも半袖ですか、それは五分、
いや、僕はね、いや、長袖ですよ。
そう、長袖
ジャケット着てますから。
あ、本当ですか、
何を見ていってるんですか。
え、なんか大輔さんと同じ色の、同じ色の同じ形の、
大輔君は今ね、ちょうど今休憩に出てるんですよ。
半袖じゃないですか、半袖。
いや僕はだから長袖のね、恋をした、
スイッチの今日の CD のジャケットのパロディーと同じ服の色だ、
うん、それはだから大輔君の
同じ形だ。
何を見ていってるんですか。あさあ、そんなこんなでね、
はい、別の方なんですね、
そうそう、
大南さん、
大南高海です。ジャケット着てますから、長袖、本当東京地方寒いんですから、
すごい
びっくりするぐらい寒いんでね、ちょっと本当にもう風邪ひきそうなんですけどね。あ、そんなこんなで、ご本家、
はい、
DJ 大西高海さんからのメッセージ届いております、ご紹介しましょうDJ 大南さん、美咲さん、こんにちは。
こんにちは。
東京は小雨混じりで、この後さらに気温下がりそう。
へ
ー、DJ 大南さんはご存知かな。今日も最後まで頑張ってください。あ、ありがとうございます。いや、これは嬉しいですね。もう本当にね、
寒いんですかね。
寒いんですよ。
でも、ね、熊本風があって気持ちいいですよね。
そう、ちょうどいいよね。
うん、気持ちいい、うん、
気温の高さを少しこう和らげてくれるぐらいの、
はい、
ちょうどいい風がね吹いてて、
これでコーヒー飲んだら美味しいでしょうね。
最高ですよね。
外で飲むのもね。
しかもオープンカーでね、風浴びながら運転するの本当に気持ちいいんですよ。
もう髪の毛乱れてしゃーないですね。
しゃーないんですよ、
大南さんね。
今日はね、ちなみにね、白のポルシェでやってきました。
あ、本当ですか。
白のポルシェ
空いてましたか、レンタカーは。
もうね、4台いつもね、うん、行くところにあるんですけど、
はい、
今日はね、4分の1でしたいや、4分の1ですよ。
拍手の意味がちょっとわからないんですけど、
いやだからちょうどね1台空いてたんで、うん、まあ、それに乗ってきたんですよね。
よかったですね、うん、しかも白のポルシェが、
そう白のポルシェ、はあ、もう最高、
もうポルシェ側が大南さん乗ってくださいと言わんばかりの、
あーなんでわかるんですか参ったな、
ね、はい行きましょう。
三崎さん分かってんじゃないですか、最近なんかちょっとそういうところ、なんか僕が言いそうなところをね言ってくれるようになったんですよね。
一旦乗って、ええ、私乗って閉めるみたいな、次行かせるみたいな
閉めるんだ
手法で今やっております。
なるほどね、ええ、だんだんだから僕のあしらい方が分かってきたっていうね。
そうです、だって次ゲストさんいる時もゆっくりそうやってするから、ええ
、そうですね、
後の時間がなくなるのよ。あそれだけちょっと控えていただきたい。
いや三崎さんよく分かってますね、
はい、ゲストさんに時間がないみたいなことになってきますからやめてくださいね。
あ、まあ、とにかくね DJ 大西高見さんからもいただいております、はい、東京地方ちょっと寒いんで、はい、特にこれから東京にお出かけの方も含めてね、服装選びなんかも気をつけていただきたいと思います。
多いでしょう、はい、
さあでは本編の方参りましょう、
はい、
まあ、そんなこんなでね10月に入ったんで、はい、このコーナー何をやってるかって言いますと、熊本シティ FM FM791 はドリンクファンプロジェクトというのをやってますね、
はい、
まあ、月ごとにいろんなお店の方にまあ関わっていただいて、はい、こちらにおいでになるゲストの方にいい飲み物をまあ提供しようじゃないかということなんです、うん、
はい、
今月、まあ、先月先々月とずっとお茶
そう
ね、が続いてきたんですけども、
美味しい緑茶とかね、
そうなんですよ、
ブレンドされたお茶とか ね
久しぶりにコーヒーが戻ってまいりました、
はい、
いやもうびっくりしますほんとね。その前に恋をしただ
から音楽のチェンジがないってことですね。
そういうことになりますね、うんうん、ちょっとね2ヶ月やってきてチャチャチャの方もちょっとね、まあ、頭に残ってはいるんですけどね。
そうですね、
うん、まあまあまあでもね、
逆にこの曲がちょっと新鮮にも
確かに聞こえるかもしれませんね、うん、ではご紹介してまいりましょう、
はい、
いやガツンとご紹介してまいりましょう
言い直さんでいいのよ。
今月のドリンクサプライヤーは H コーヒーラボラトリ
ー、 H コーヒーラボラトリー、はい、かっこいい、
H ジャングルウィズ T じゃないですよ、
違います、全然違います、
H コーヒーラボラトリーです、
はい、
まあ、つまりはコーヒーを研究しているということなんですね。
うん、
はい、今年9月11日日曜日、熊本県益城町総領にあります熊本初のコンテナ複合施設ボックスパーク益城ラリ内にグランドオープンしたコーヒーショップ H コーヒーラボラトリー、
うんうん、
時には起こせよムーブメント、
違いますね、
違いますか、
はい、違います、
違うんだ。シルバーを基調とした店内で焙煎機はトルネードキングという高速熱風式焙煎機を設置、うん、注文を受けましてその場で生の豆から焙煎しコーヒー豆を販売しています。豆の他にもコーヒー器具やリキッドコーヒーマグカップなど、いやマアーグカップなどオリジナル商品も揃えています、
うん、
ドリンクはシングルオリジン、これ単一農園という意味ですね、そして単一品種のドリップコーヒーやエスプレッソトニック、カフェラテなどこだわりのコーヒーと天草レモンのホワアイトチョコレートケーキや熊本デコポンのチョコレートケーキなどのスイーツを手を越した、ああ
ひどい、
熊本地震からの復興に向けて益城町の新たなにぎわいの拠点として心地よい空間と新鮮で本格的なコーヒーを提供します。
そのボックスパークの益城ラリー自体もかっこいいし、なんかおしゃれじゃないですか、
いろんな色のねこのコンテナハウスでできてるんですよね、うん、で僕もね確かに飛行機降りるときに益城の上空を飛ぶんですよ、
はい、うんうん、
見えました
見えました、見えましたの言い方が大輔さんなんですけど、
あ
普通に見えましただって、
あいやそのはずはないですね、
その中に入ってるコーヒー屋さんっぽい、
そうそうそう、
かっこいい、